皆さんこんにちは。横浜銀行の大久保です。一応原稿を用意してまいりましたので、これをちらちらと見ながらお話をさせていただきたいと思います。私は昭和39年11月にですね、伊勢原で生まれたんですけれども、誕生日はくしくもうちの親父と一緒で11月19日ということでございます。まあ、ちなみに昭和7年の7月19日でございます。その昭和39年といいますと、まあ、東海道新幹線の開通ですとか、まあ、東京オリンピックの開催といった出来事がありまして、経済成長を含めまして、その日本の発展が、まあ、目覚ましい、その日本の発展が目覚ましい、時代で、まあ、その中でも特に象徴的な年であったように思います。余談になりますけれども、ご覧、ちょ統計の数字をですね、確認してまいりましたけれども、昭和39年の総人口は、9718万人で、出生数が171万人、出生率 2.05 人、死亡数67万人ということですから、まあ、着実に人口が増えていた時代だったようです。でちなみに経済成長率は実質 11.2% だったということです。そんな時代に生まれた私ですけれども、生まれた直後にその産声を、まあ、実は上げず、これは本当の話なんですが、仮死状態に近い状態で生まれたということでした。ですので母は随分と心配したようです。でその乳幼児の頃のですね、車系でして、車系を直すために毎週のようにその母が私をおぶってバスに乗って病院に、連れて行ったというふうに聞いてます。でさらにその幼稚園に上がってからもですね、あまりその体が強くなくて、その喘息アレルギーのようなものがあって、まあ、2ヶ月まるまる休んでしまうというようなこともありまして、まあ、両親はその本気でその小学校に上がれるかどうか、まあ、入学を遅らせようかというふうに悩んだぐらいだったそうです。ただその小学校に上がってからですね、嘘のように病気がなくなりまして、体元気になりました。で、まあ、当時やっぱりその小学生はみんな野球に熱中したと思うんですけれども、私もご多分に漏れずて野球に熱中したんですけれども、当時はその、まあ、ジャイアンツの王長嶋といいますと背番号1とか3、これが憧れだったんですけど、私はまあそこまでの実力がありませんでしたんで、まあ、V9 メンバーの高田ですね、レフト高田の8番をつけていました。でそのジャイアンツの8番というのはその後、まあ、原辰徳が受け継ぎましたけど、当時まあ高校野球も好きだったんですが、東海大相模 その原辰徳のファンで、実際に川崎球場に試合見に行った記憶もあります。中学に上がりましてはバスケットに打ち込みましたけれども、ここでも、まあ、ポジションはガードで背番号は8番ということで、まあ、何か8番には縁があるなというふうに思っております。で高校は地元の平塚高難に進んだんですけれども、ここでは見事にちょっと勉強に関しては、まあ、圧倒的なというか中途半端な落ちこぼれで、これ浪人しました。で実は浪人するにも予備校 その選抜試験っていうのがあったんですが、実は私この予備校の選抜試験も落ちまして、さすがにこれちょっと相当ショックを受けてですね、でぼーっと2、3日ぼーっとしてた時期がありました。で、まあ、それほど嫌な思いをして、まあ、大学、まあ、なんとか受かったにもかかわらず、まあ、その大学の4年間というのはほとんど勉強もせず、まあ、アルバイトと遊びに勤しむ典型的な大学生でした。でアルバイトは例えばガラス工場ですとか、まあ、これは朝日ガラスですね、朝日ガラスさんのガラス工場と精肉加工工場、まあ、コピー屋、それから選挙の手伝い、家庭教師、塾講師等々やりまして、まあ、大体月に10万以上は優に収入があったと思います。で、まあ、今思えばあの頃が一番その可処分所得が高かったのかなというふうに思っています。で就職活動はその大学4年生の5月から始まりまして、今よりもだいぶ遅いと思うんですけれども、4年生の8月にピークを迎えるような時代だったんですが、8月下旬のとある日、その安田火災と、もう今ありませんけど、安田火災、対象会場、富士銀行、横浜銀行、この面接が、集中した日がありました。でうまい場合にこう時間がばらけましたので、4社とも受けられると思ったんですが、3番目の富士銀行の面接がなかなかこう始まらなくて、で、まあ、30ぐらいの方にですね、早く始めてもらえませんかというふうに相談をしたところ、じゃあ次どこを受けるんだと聞かれて、横浜銀行ですと言ったら、横浜銀行とうちとは格が違うよと、いうふうに言われまして、ちょっとそこでカチンときたのもありまして、その場でちょっと富士銀行をお断りして、 で横浜銀行に受けに行きました。で10分ほど資格をしたんですけれども、その時面接官の方いろいろ事情を聞いてくれまして、でそんな縁もありまして昭和63年4月に横浜銀行に入行いたしました。で入行してからまず小田原支店を皮切りに、地下付け支店までこれまで9つ部署を経験しておりますけれども、一番思い出深いのは平成8年から11年に在籍しておりました融資管理部というセクションです。ここはいわゆるそのバブル後の不良債権の処理をやっている部署 で本当にこの時はですね、やってもやっても仕事が終わらない状態で、終電で帰ることですとか、あと土日の出勤というのはザラだったんですね。で30代の前半でしたけれども、さすがにそういうことで体調を崩すことが多くなったんですが、この時に女房に行ってですね、お昼は弁当を作ってもらって、夜はおにぎりを作ってもらってということで、それを続けたところだいぶそれで体調が回復しました。で当時は皆さんもご記憶あるかと思いますけど、山井証券、それから北海道拓殖銀行、日西銀、長銀といった、名門企業がですね、相次いで名門金融機関が相次いで破綻をした時期だったんですけれども、実は横浜銀行もだいぶその頃株価が落ちまして、で大丈夫かというふうに言われてたんですね。でところがこの年、平成10年のことですけど、平成10年というのは、横浜ベイスターズが優勝した年で、その他にも松坂まで横浜高校が春夏連覇したりですとか、あと関東学院がラグビーで優勝したり、あと神奈川大学が、箱根駅伝で優勝したりという、いわゆる横浜イヤーの年だったんですが、横浜銀行だけちょっと手たらくてですね、ただそれは横浜ベイスターズが優勝したことでベイスターズ定期というのを出して、これで資金が集まって資金繰りがつながって横浜銀行がなんとか生き延びたという、これは本当の話だったそうですね。でそんなことで、融資管理部3年ほどおったんですけれども、直近は名古屋支店におりまして、これはもうホームグラウンドでなかったんで、逆にそのいろいろとやりにくい面あったんですけど、いい経験、それから勉強をさせてもらいました。ただ一つ残念なのは、先ほど父と誕生日が同じだというふうにお話ししましたけど、父の親友に会えなかったというのが非常に残念で、今年の3月6日の夜だったんですけれども、7時過ぎですかね、弟から連絡がありまして、父が危ないと、ちょっとお風呂場で何ていうんですかね、意識を失ってしまったのか、それで数十分後にまた出会いまして、亡くなっちゃった兄貴ということだったんですが、さすがに名古屋からですと、駆けつけることもできずにですね、会えたのが夜中でした。でこれもさすがにちょっと親身に会えなかったのは、名古屋にいたからかなというふうに思って、それは悔いが残る出来事でした。ただ地下詐欺に配属になりましたんで、今住まいは平塚なんですけれども、これ以上ないというぐらい近い視点にさせてもらいましたんで、それを持ってということじゃないですけれども、なるべく父の近くにですね、来られることができましたんで、親孝行の一つになるのかなと思って、今、日々を過ごしている次第です。茅ヶ崎支店はですね、実はこの横浜銀行の中でも、誰からもその羨ましがられる、一度働いてみたいと言われる支店の一つでございます。でせっかく与えられたチャンスでございますので、目いっぱいやっていきたいと思ってますので、どうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。拙い内容でございますが、これをもちまして、私のスピーチとさせていただきます。皆様ご清聴ありがとうございました。